ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はヤン・グィジャの日曜の糧です。1987年に発表されたヤン・グィジャの短編作品です。1955年生まれのヤン・グィジャは1978年、小説再び始める朝で文壇デビューしました。これからご紹介する日曜の糧は11本の短編で構成された小説ウォンミドンの人たちのうちの一つで、彼女はこのウォンミドンの人たちで一躍有名になりました。さて、小説日曜の糧の背景となっているのは1980年代、ソウルの近郊京畿道プチョン市の小さな町ウォンミドンです。ことの始まりは大したことではなかった。金峰米屋の名前が金峰スーパーに変わっただけだった。この一帯で米と練炭の販売と配達を一手に引き受けていた金峰米屋の店主キョンホの父親が店を広げたのだ。金峰米屋が金峰スーパーになった時、店の名前に合わせてさまざまな生活必需品が陳列台を埋めるのは当然のことだった。店の半分は米屋、残りの半分はミニスーパー、そして店の前の空き地には練炭を積み上げた金峰スーパーは近所の人たちの目を引いた。チュンチョン道の山里から上京したキョンホの家族は日雇いの仕事で稼いだお金で4年前ウォンミドンに米屋を開いた。そして1年後練炭の配達を始めるなど、誰もが認める働き者だった。そのため金峰スーパーの開店日にはたくさんの人が訪ね、お菓子や豆腐などを買いに来て働き者の夫婦を励ました。その頃ウォンミドンで変化を見せたもう一つの店がありました。地区の班長を務めるキム一家が営んでいる兄弟スーパーです。ウォンミドンの女たちは兄弟スーパーのキム班長の店の前に数百個の練炭が積まれている現場を目撃した。また簡易倉庫として使われていた店の入り口にあるテントの中には米や雑穀が入った袋が並べられた。兄弟スーパーが突然米と練炭を仕入れ、赤いペンキで米、練炭と書いた看板まで出したのを見ると、金峰スーパーの開店に合わせて商売がたきの競争を始めたに違いなかった。近所の人たちはその時になってようやく2つのスーパーが100メートルも離れていないことを実感した。金峰スーパーで米と練炭だけを売っていた時は、日用品はすべて兄弟スーパーで買っていたことにも気づいた。兄弟スーパーの店長キムは28歳の青年で、この町のことをつぶさに知っている班長だ。彼の兄弟スーパーにはまだ幼い4人の弟と妹、足を骨折して職を失った父親、小言の多い母親、それに80歳の祖母の生計がかかっていた。キム班長の店で米と練炭を売るのは卑怯だという人もいれば、 米屋からスーパーに店を拡張した巨後の家族が間違っているという人もいました。とにかく2つのスーパーの登場で困ったのは近所の人たちでした。兄弟スーパーの金班長とも金歩スーパーの巨後の家族とも長い付き合いだったからです。近所の人たちは気を使って両方のスーパーを交互に利用したり、片方の店には内緒で物を買ったりするようになります。挙句の果てに2つのスーパーは商品の値下げ競争を始め、おまけをつけるなど特売イベントをするようになりました。どちらにも利益にならない競争でしたが、狭い地域で生き残るためには仕方がないことだと思いました。近所の人たちはどちらのスーパーで何が安く買えるか情報を交換しながら、内心価格競争も悪くないと思いました。ところが金歩スーパーと兄弟スーパーが熾烈な攻防戦を繰り広げる中、二つのスーパーの真ん中あたりに新鮮青果店がオープンしました。ところが青果店のはずの店は、店内にいろいろな食材ありますと書いた紙を貼り出し、服飾も売り始めたのです。数日後、金歩スーパーと兄弟スーパーが停戦協定を結んだという知らせが聞こえてきました。商品の価格は統一され、おまけもなくなりました。そして新鮮青果店で売っている商品について、金歩スーパーと兄弟スーパーでは大幅なバーゲンセールを始めました。2つのスーパーに挟み撃ちされた新鮮青果店の店主は、降参を宣言するように食材云々と書いた紙を取り外しました。果物だけを売るという無言の表現でした。しかし兄弟スーパーの金班長は追い打ちをかけるように果物をさらに安く売り、時には金歩スーパーの広告までするのでした。その仕打ちに激怒した新鮮青果店の店主が怒鳴り込んできました。お前ら、なんで商売の邪魔をするんだ。原価で果物を売って何が残る。人の商売を台無しにするつもりか。なんで放っておいてくれないんだ。金歩スーパーの巨後の父親も黙ってはいなかった。安く仕入れたものを安く売って何が悪い。変なイチャモンをつけるな。なんとも腹黒いやつらだ。安く仕入れて安く売るだと。私に何の恨みがあってこんな真似をするんだ。今度は金班長が食ってかかった。変な言いがかりをつけやがって。こんなやつはもっと痛い目に遭わせてやらなきゃ。新鮮青果店の店主が金班長の胸ぐらをつかみました。しかし大柄な金班長に勝てるわけがありません。金班長は青果店の店主を担ぎ上げ、そのまま放り投げてしまいます。金班長は自分の商売の邪魔をする者は誰であろうとただじゃ置かないと息巻きました。そして1ヶ月後、新鮮青果店は看板を下ろしてしまいました。このハプニングは近所の人たちの口に上りました。特に電気屋を営んでいるシネの母親は新鮮青果店の店主に同情しました。商売にもならないこんなところまで来て店を始めたのは、よほど切羽詰まっていたからでしょうに。助け合いながら生きていけばいいものを。残酷な人たちだこと。電気屋のシネの母親のように青果店を同情する人もいれば、 かわいそうだけど狭い町で生き残るためには仕方ないという人もいました。文芸評論家の전소영さんです。
작품의제목이일용할양식인데제목이내용을잘압축해서담고있습니다
김포スーパーと京大スーパーが競争する中、よそ者ともいえる新鮮青果店が登場します。いがみ合っていた2つのスーパーは一種のカルテルを結成して対応し、青果店を追い出してしまいます。その過程で近所の住民たちは思わぬサービスを享受します。面白おかしく演出されてはいますが、その心の内を覗いてみると辛かった1980年代の庶民の暮らしぶりが見えてきます。決して裕福とは言えないワンミドンを追い出された新鮮青果店の家族はどこへ行ったのでしょうか。ソウルを離れるしかなかったことでしょう。だからといってワンミドンの人たち、そして金浦スーパーと京大スーパーの人たちを非難することはできません。彼らにとってもワンミドンは家族のために守らなければならない最後の砦だからです。彼らが望んでいるのは贅沢な暮らしではなく、小説のタイトルのように日用の糧、つまり毎日の食べ物のことだったのです。
먹고살기위해서악다군일을하고있었던것입니다
とりわけ長く感じられた冬が終わり、ウォンミドンの路地は自転車に乗る子どもたちや井戸端会議をする女たちで活気を取り戻しました。路地に面した不動産屋のドアが開き、中から笑顔を浮かべた店主が出てきました。集まっていた女たちが何かいい知らせでもあったのかと聞きます。実は新鮮青果店があった店を借りたいという人がいてね、今しがた契約したの。今度はシネのお母さんが悩む番かしらね。シネの母親が目を丸くして聞き返しました。悩むってまさか電気屋が来るんですか。精肉店をしている女がシネの母親をからかうように言いました。商売にもならないこんなところまで来て電気屋を始めるのはよほど切羽詰まっていたからでしょうよ。助け合いながら生きていけばいいものを。そうよね。こんな狭い町で同じ商売をする店が二つもあると共倒れするしかないでしょうに。立場が一変したシネの母親の一言に路地は静まり返りました。ウォンミドンの住民たちは食べていくためにほとんどの家が小規模の店を営んでいました。いつでも京大スーパーの金班長や電気屋のシネの母親の立場になり得るのです。女たちはそれぞれの思いに黙り込み、複雑な表情になりました。そしてシネの母親は今にも泣き出しそうな顔でした。作者は立場が一変したシネの母親、そしてその姿を目の当たりにするウォンミドンの住民たちの姿を描き出すことで、1980年代の庶民にとって日用の糧を得るための生存競争は決して他人事ではなかったというメッセージを伝えています。ラジオ図書館、今週はヤンギジャの日用の糧をご紹介しました。ご案内は有心城でした。